このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子の兵法の言葉を毎回紹介していきます。
はい、今日は伺いたいのが政権の支持率急落していますけれども、理由の一つがやっぱりコロナ対策への不満や不安ですよね。なんとなくこう打つ手が後手後手でうまくいってないように感じている人が多いなというふうに思うんですが、そんな時こそ知っておきたい、考えるヒントにしたい孫子の言葉というのはあるんでしょうか。
なるほど、あります。
さすがです。
はい、孫子にですね、こういう言葉がありまして、これを計りて特質の経を知り、これを起こして動静の理を知り、これを表して姿勢の知を知り、これに触れて猶予不足のところを知るという教え。どうですか。
そうですね、わからないですね
これはですね、同じようなことを繰り返し言ってる感じなんですけども、敵とですねちょっとその小競り合いをしてみるわけ、でこのこれを起こして動静の理を知るっていうところが一番分かりやすいと思うんだけど、ちょっとちょっかい出して動静っていうのは動くと静かって書いて動静ですね。理っていうのは理科の理で断りなんですけども、どういう時に動いてどういう時に静かっていうのは動かないということですね。の断りっていうのは判断軸みたいなことです。これをつかみなさいっていう教えなんですよ。
敵の傾向を知りなさいっていうことですか。
敵の動きを見るんじゃなくて、敵の判断を見るっていうこと。こういう時には動く、こういう時には動かない。で、敵を見張ってたら動いたぞっていうのが分かって動いたことに対応すると、動かなかったぞっていうのが分かってから動かなかったことに対して対応するとまさに後手後手になりますよね。だけど相手がこういう時にはこう動くんだと、こう判断するっていう断り判断軸が分かれば、こうなったからあいつらきっとこうするぜっていうのが先に分かって先手が打てるっていうことですね。
なるほど、
そういう教えになります。
そっか、じゃあその判断するのデータを知るためにこういろいろ触れて小競り合いって先ほどおっしゃいましたけれども、そういうのをやってみなさいっていうことなんですか。
そうです。それでその傾向値とかを掴んでおくみたいなことですね。データの分析でいうと、こういう時にはこうなるとか相関関係とか因果関係とかをデータから読み取るみたいなことになります。それが分かっていればその予測ができるし、分からなければ結果起こったことに対して対応するしかなくなるということなんですよね。
そうなってしまうと後手後手になってしまうということですね。
でこれは当然コロナ対策にも言えることであってですね、最初出てきた、ちょうど1年前ぐらいになると思うんですけども、そのコロナが出てきた時は新型で、どういうウイルスかもよくわからんと、どれぐらいの影響があるかもわからないわけですよね。だけどその後小競り合いをずっとしてきてるわけですよ。こう1波2波3波みたいな、もう何波か分からんし編集も出てくるみたいなことになってるんだけど、いろんな、知見も溜まってきて、これはこうだなとかいうのが分かってきたし、で過去にあのウイルスも いるわけですよね。今回初めてウイルスに遭遇したわけじゃなくて、ウイルスはもともといるわけなんだから、ウイルスがどんなもんかみたいなことも分かっているわけですよね。そしてその新型コロナの動きもだんだん分かってきたということですね。で例えば冬になったら当然その気温が下がって湿度も下がるわけだから、ウイルスはこう繁殖っていうか感染しやすくなるといったようなこととか分かってたわけですよ。
インフルエンザと似たようなというふうに言われますからね。
ウイルスなんだっていうね、ことじゃないですか。なのになんかこう冬になって慌てたようになってるから、やはり一般の国民というか、おいおいと後手に回ってる感じがありますよね。分かってたんじゃないのみたいなことが結構あるっていうね、そんな気がしますけどもね。
そうですね、ここから先にまず非政府にこのデータをねしっかり分析してもらって、
分析してると思うんだけどね、どうなんでしょうかね。
それを元にしてね、いろいろとその先手先手を打っていってほしいなと思うんですが、コロナ対策はそういうふうな形だとして、そのビジネスに関してはいかがでしょうか。
これもまさに同じようなことでね、やっぱり小競り合いっていうのはちょっとあれなんだけど、やっぱりそのお客様にそのテストマーケティングするみたいなことがありますよね。そういう実際に当ててみてどうするか、ベンチャーなんかはまさにその、早くこう立ち上げて、で市場に物を出しながら変えていくと、IT 系のベンチャーなんかはまさにそんな感じで、やっぱり世の中に、リリースしてですね、 でお客さんの反応を見ながらもう随時改善していくみたいなことをやりますよね、
はい。
まあ、そういうあの姿勢が必要で、まあ、そういう中でお客さんはこう判断するんだなとか、こうやってやったら競合はこう動いてくるなみたいな判断軸が分かると、今度は逆にそのお客様とか競合の動きを予測して先手を打つことができるようになるということですよね。
なるほど、
はい。よくあのお客さんの声を聞けとかお客さんに話聞けみたいなことあるんだけど、やっぱりそれ全部後手に回ることになるんですよね。で一番いいのはこのお客さんはきっとこういう判断するはずだということが分かったら、あらかじめ例えばそのお客様が選びそうな商品をね選定して持ってって、いや実は今日それ持ってきてたんですよみたいに言える方が一番いいわけですよ、うん、言われて、取りに帰ってまたそれ持っていくって言ったら二度手間を食らうことになりますね。だから常に先手を打つためにはお客様の声を聞くんじゃなくて、お客様の判断軸をつかんで、あらかじめお客様がどういうことを言うかを予測するようになるっていうことになります。
なるほど。私もよくお洋服屋さんとか行くときに、はい、接客してくれてる店員さんが、うんうん、私がこれの色違いありますかって言って聞いたら、うん、それだけ持ってくる方と、ああなんか好み聞いてこっちも好きだと思って持ってきたんですっていう方と2人、うん、なんか2パターンに分かれるんですけど、はいはい、確かに好みを聞いてこっちも好きだと思ってって持ってこられたら、うんうん、ついそれもあよく私の好み分かりますねみたいな気持ちになって、うんうんうんうん、うっかり買っちゃうなんて時もあるんですけど、うんうん、それは私は先手を打たれてるってことですよね。
そうそう、判断軸を読まれて
読まれて、
はい、先回りされてると。でやっぱり先回りしてくれてたら話も早いわけでね、いいわけじゃないですか。でいちいち言わないとできないやつっていうのはね、うん、役に立たない御用聞きみたいになりますよね。
ああ、なるほど、はい、そっか、先手を打たなくちゃいけないということ で、はい、
そうです
ね、確かに後手に回ってると感じたらぜひこの言葉を皆さんに思い出していただけたらと思います。そうですね、はい。